それでは、ヨハネの福音書16章を開いてくださいね。ヨハネの福音書の16章です。間違った。15章においてというか14章のところでですね、最後の晩餐の席を立ち、そして、ゲッセマネの園に移動している会話を私たちは見ていってます。これ15章からこのブドウのこの門ですね、ブドウの門、ブドウが描かれているあるいは彫られているこの門を通って行ったんであろうと思われることが書かれていまして、私がブドウの木であり、あなた方が枝です、私にとどまっていなさいとこのように言われてですね、そしてイエス様は15章の18節から世とあなた方との関係、弟子たちとの関係を教え始めおられます。世があなた方を憎むなら、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさいと、イエス様につながり互いに愛し合いなさいという戒めの中で生きる、このキリストの共同体ですね、キリストの弟子たちの集まりというのがですね、好かれる、その好意を受けるっていう面はあると思うんですよね。先ほどの恵みの分かち合いでもこの好意を受けるっていう証がありましたけれども、そういうこともある。使徒の働きを見てもその好意を受けたっていうのもそのありますあるんですが、その本質的なところで、この真っ二つに分かれるんですね。イエス様を受け入れる人たちと、そして、この憎むというこの迫害をするという、これが起こるということをイエス様が前もって、伝えられたんですね。でこれがイエス様を自分の救い主として主として信仰を持った人々に、このなんていうのかな、多かれ少なかれ起こってきたと思うんですよ。で皆さんもそれを経験したと思うんですよね。でそのことはもっと深いこの日本社会においてはじゃあどうなっているかということをお話ししましたけれども、忖度であるとか同調圧力であるとかということで、この村八分っていうのを恐れてですね、そういうふうにされないようにいつの間にか動いちゃってる私たちがいるわけなんですよね。それで実際そうなってない面があるんですけれども、そういうふうにやっていくとですね、どんどん信仰がこうなんていうの、イエス様への信仰がどんどんこう薄くなっていくっていうか、分からなくなっていくっていうか、いつの間にか信仰から離れていくっていう、そういう何ていうかな、日本だとこう何ていうのかな、目にあんまりこう目立たない形での迫害って言ったらいいかな、そういうものがあります。これは霊の戦いであって、世が私たちを憎んでいるという中において起こっている。でこの続きが16章になります。かなり生々しい話が書いてあります。その弟子たち、この聞いている弟子たち、後に使徒と呼ばれていく、当時も使徒と呼ばれています、そうですね、でも特に後にね、人たちが通っていくところをイエス様がお語りになっていきますが、一節、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないためですと。弟子たちに前もってこういうことが起こりますよと伝えることによって、彼らがつまずくことがないようにしてくださったんです。想像を超えるようなことが起こりますと、これ悪い意味でね、つまずくというのは結局イエス様に従っていくのをやめてしまうか、あるいは遠ざかってしまうか、距離を置いていってしまうかとか、そういうつまずくということが起こってしまう。で彼らは今、イスラエルのメシアがイエス様であると信じてついていっているわけであって、イスラエルのメシアを受け入れるのは当然ながらユダヤ人であり、そしてユダヤ人の指導者は当然その筆頭で信じていってほしい人たちで あるわけなんですよ。ところがもう彼らは薄々気づいていて、かなり敵対意識を持っている、殺すかもしれないみたいな噂までが流れている。そういう中で、その自分の同胞であるユダヤ人がですね、自分たちがイエスを信じているということによって、この反対してくる、迫害してくるということをこの経験すると、もうその何ていうの、自分の今まで信じていたものが一体何だったのかという、自分が持っているものが一体何だったのかという気持ちにさせられるわけなんですね。失望してしまうということが起こっていきます。で、事実ですね、これがヘブル人への手紙というのが新約聖書の中にありますよね。ヘブル人というのはユダヤ人のことです。そのユダヤ人にのでイエス様を信じている人たちにこの書かれたんですけど、そこで迫害がひどかったので、彼らはユダヤ人から追いこのなんか村八分っていうか、そういうふうにされないように、そのユダヤ教の中に埋没してったんですよ。だからイエス様のことは、まあ、信じているかもしれない心の中で、でも公に言わないで、集まることもやめて、いわゆる隠れキリシタンじゃないけれども、そういう感じでユダヤ教の中にこのいるようにした人たちに対して、イエスキリストの告白をしっかり持っていなさい、集まりなさいという励ましを与えるために書いたのがこのヘブル人への手紙なんですね。で、私たちにもそういう、なんていうんですかね、このつまずくっていうことが、まあ、起こり得る、その恐れがあるわけなんですよね。で、その時にですね、なんでこんなことが起こるのっていうことにならないようにですよ、前もってこれが現実として、事実として起こるんですよと、イエス様がおっしゃっている。これ心を留めたいと思います。で、2節で、人々はあなた方を街道から追放するでしょう。実際あなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると思う時が来ますというふうに言って、街道から追放するっていうことが、以前、盲目、生まれつき目が見えない人が大胆にイエス様を告白したので追放されたっていうところ出てくるじゃないですか。で、それの反面、両親はですね、ユダヤ人を恐れていたので、きちんとそのことを告白しなかったっていうことが書いてありますよね。で、街道を追放されるっていうのは、ただ建物から出ていくっていう意味ではないです。それ以上のことです。ユダヤ人というものからなくなった、ユダヤ人じゃないみたいに言われちゃうんですよ、うん、そして、共同体からとちぎれ取られる感じですね。つまり神の国に入るのはユダヤ人だからと、このアブラハムと契約を結んでる子孫だから神の国に入れるのに、そこから出されるってことは異端宣告してるようなもんですよ。で、それで離れて生活さえままならないんです。だから昔の江戸時代のは村八分の世界ですよ、簡単に言うと。村八分だからまだ8部、2部あるんだよね、2部少しは大丈夫だから、なんていうの、それ飼い殺しっていうのか、飼い殺し状態だったんでしょ昔ね。で、今でも檀家制度あるからね、檀家取るって言ったら相当なエネルギーいるでしょ。檀家抜くか、相当ポーンとかってですよね、相当なエネルギー使いますよ。で、それがもっと大きなレベルで起こったっていうふうに考えてください。で、街道というのはシナゴーグっていうんですね。これ実際にシナゴーグっていう名前なんだけど、シナゴーグはコミュニティセンターみたいなものなんです。コミュニティセンターだから、いろんな人が来てそこを使ってもいいよみたいな、こうなんかそういう感じので、生活の中にも一部になってるんですね。だから初期の教会は家で集まるってこともあったんですけど、そういうところで集まってました。で、その集まっていたんだけど、異邦人も来るもんだから、そのままで無割礼のままで改宗しないで、だからこの追い出していくんですよ。で、そうすると路頭に迷うっていうこともあるけれども、ほぼそれに近い状態にさせられていく、これを恐れてたんです。でも彼らはそれが追放されるということがあって、そして殺されるということも起こり得るわけで、事実使徒の働きでステパノが石打ちによって殉教し、12章ではヤコブがヘロデによって殺されていて、パウロはその逆ですね、キリスト者を捕縛、この捕まえて殺すという、その9章に書いてあるわけですけれども、それをね、神に奉仕してると思ってるって言うんですよ。まさに今言ったパウロ、サウロは 立法に熱心だったからキリスト、この道って当時言われたんですね。この道 The way ですね。この道にいる者たちはもう異端であって徹底的に取り除かなければいけないものとして、パウロは神のゆえにこれを行っていたわけなんですね。これが大罪を犯したということで、彼はね、私は罪人の頭だとまで告白するんですけれども、キリスト者をそのように迫害したことを悔いていたわけですが、神に仕えていると思う時が来るというんですね。で、これがパウロがローマの10章の2節で、彼らが神に対して熱心であることを明かしますが、その熱心は知識に基づくものではありませんとあります。この迫害する人っていうのは実は宗教的にあるいは何かに熱心だっていう人が多いんですね。例えばインドだったら誰がクリスチャン迫害してるかご存知ですか？ヒンズー教の人たちですね。で、イスラム教だったらもちろん、イスラム教の人たちですですね。で、そうやって熱心な人たちが迫害します。なんでかっていうと、パウロは続けてこう言ってるんですね。彼らは神の義を知らずに自分の義を立てようとして神の義に従わなかったのですと言って、神を信じて神に仕えてると言いながら、実は自分が正しいということを積み上げてってるわけなんですよ。で、神の義じゃないんです。で、異邦人の方がこれが神の義だって言ったら、はい受け入れますってプレゼントのようにもらってたんです、異邦人の。だけどユダヤ人は自分がその神の義に到達するって自分の義を立てていったので、逆にそれがつまずきとなってしまったということですね。で、3節で、彼らがそういうことを行うのは父も私も知らないからです。これ衝撃的だと思いません？神にこれだけ熱心に仕えているわけじゃないですかですね、もう本当に見たらですね、すごい熱心に仕えている姿を見るんですが、父を知らない、神を知らないって言ってるんです。で、私も知らないってイエス様に付け足してますけど、これ神とご自身が一つだからね。イエス様を受け入れないってことは神を受け入れないことなんですですね。で、知らないからこれを行ってます。だから分かります、このヨハネの福音書ってすごく単純に書かれていますけれども深いんですよね。知るって何かって言ったら、知ったら必ず行いに現れるんですよ。知ったら絶対義を行ってるんですよ。知るっていうことは本当にこの人格的っていうか深いところで知っているので、信頼しているので、必ず行いとして出てくるはずのものが、神への恐れっていうのがあるんだけどないんですよね。ということは、表面的にはすごいたくさんいろんな宗教をやってるんだけれども、神ご自身を知らないというところから出てるんですね。いや、逆に言うと憐れむ必要がありますね。これ自分たちに嫌なことをしてくる人がいたときに、神知らないんだからということになるわけなんです。そして4節、これらのことをあなた方に話したのは、その時が来たとき私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためですと。今この1節から3節でイエス様がお語りになっていることを今聞いていても、彼らは何のことかわからないんですね。けれども今話しておかないと、これからイエス様天に昇られるわけだから、そして実際に起こった時に思い出すことができるようにするためと。今ね、イエス様なんていうのかな、すごくこの彼らのことを思いやっていて教えてるんですけれども、その時間がないところで教えているんですね。そして彼らの理解度っていうのはここまでしか言ってないってことが分かってるので、それで今のうち言っておくけれども後で思い出すためねってこういうふうにおっしゃってくださっているわけなんですよ。で、4節の後半、私は初めからこれらのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。しかし今私は私を使わされたところ方のもとに行こうとしています。けれどもあなた方のうち誰もどこに行くのですかと尋ねません。むしろ私がこれらのことを話したため、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっていますとですね、イエス様は私が父のもとに行きますと何度となくお語りになってました。で、その時に何を言われているのかわからないですね、どこに行くんですかってこう質問があったでしょ。で、だんだんその質問が止んできたんですよ。イエス様ずっとお語りになってきたんです。で、おそらくここでほら、これ文 文章しか見てない、文字しか見てないからわからないんだけど、イエス様がお語りになってる間にですね、彼らが聞いてる彼らの顔がどんどん悲しみがこの表情に出てきたんでしょうね。それで悲しみにいっぱいになっていると、もう別れるんだっていうのはなんとなく分かったんですよ。ちょっと待てっていうふうになってるんですよ。それで、しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わしますって。私が去っていく方が益になるっておっしゃってるんですね。で、前のところで14章の28節では、私を愛してるなら私が父のもとに行くことをあなた方喜ぶはずですってこう言ったんですね。イエス様がご自分の父のところに行くんですよ。これ喜ぶはずでしょ、私のことを愛していたらって。そうですよね、父のところに戻れるんですから。まあこれ似たようなことが言えますよね。この天に、この召されたあの兄弟姉妹がいてですね、あの私たち悲しいですけれども、けれども天に行って本当に主のもとにいることができるという喜びがあるわけですよね。で、愛してる。で、今ここではそれだけじゃないよと、あなた方のためにもなるんだよってこう言ってるんです。ちょっと驚きません？私たちイエス様が肉体で見えるのこう見たいよね、見たかったよね。こうなんかタイムマシンに乗って今でもふっとかつったら、ふっとそこにおーって言ってんだけど、そこに着いた途端イエス様は戻りなさい、戻ってる方が幸せ、益になってるからと言われるということなんです。なぜですか？助け主が与えられて、もう一人の助け主、私と同じ性質を持った方が、私と同一の、同一のものがですね、同一の性質、その持ってるものが送られて、私が使わすんだからとおっしゃっているんですよ。で、当時はイエス様は肉体を持っておられましたから、だから肉体を持って動いておられましたから、そのある箇所にしかおられないけれども、聖霊が与えられることによって、全てのところに主がおることができるようになる。イエス様がその全て その人たちの働きの中に、それぞれの中にいることがおできになる。で、しかもこのヨハネの福音書を読んでるとですね、イエス様の言葉を読んでると、聖霊が、助け主があなた方のうちに住んでくださって、それによって私と私の父が、私たちがあなた方のうちに住むって言ってるんですよね。うちに住むんですよ。で、今まで神殿がエルサレムにあったけど、今度は自分が神殿になるっていう話ですよ。で、これほどの祝福があるので、私が去っていった方が益になるとイエス様がおっしゃったわけなんです。で、その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや見なくなる、私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。ここを取って午前の礼拝で説教をさせていただきましたので、午後初めていらっしゃる方はぜひ、この午前の礼拝をのメッセージを聞いてください。世に対して、さっき世が憎む、世が迫害をするって話をしましたけれども、聖霊は誤りを明らかにする働きをしてくださるんですが、ここをじっくり読むと、私たちがイメージするのとは違って、十字架につけられたキリストをはっきりと表すということが、ここから見ることができます。それについての過ちですね、世の過ち。だ、つまり自分の義を立てようと思ったところでできないよですね。罪というのは私を信じないことだ、イエス・キリストを信じないということだよ。裁きについてというのは、自分が裁かれてもあるけど、それじゃなくて、それよりも悪魔が十字架で裁かれたんだって、もう力を失ったんだと、キリストが勝利したんだということを、聖霊がこの世に対して明らかにしてくださる。で、私たちが聖霊に満たされて、聖霊のバプテスマを受けて満たされるということは、その自分の周りでこのことが明らかになっていくというのを体験していくことに他なりません。だから、なんていうのかな、こう自分たちで誤りを明らかにしていこうと 躍起になるよりも聖霊に満たされた方がいいですよ。あなたはこれ間違ってますよ、ね、警察官、あのイスラムでね、こう宗教警察なんてあるじゃないですか。でもクリスチャンもとなんかね、宗教警察になる時あるですよ、ね、あなんだこれ、あの偶像拝んでる、あだめこれ地獄行きだよとかね、分かんないけどね、する必要ないんですよですね。自分がイエス様のうちにいて聖霊に満たされてたらですね、偶像が虚しくなっていく。これ何のために祈ってるのかって分からなくなってくる。主がしてくださる働きですよね。12節、あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐えられません。ここですね、先ほど言いましたように配慮しておられるんですよ。今ねここで全てを話しても、この耐えられないということですね。で皆さんにお伺いしたいんですけども、自分のことを思い出してもそうなんですが、クリスチャンになるときに、クリスチャンになって10年後20年後のことを話されたとしたらですね、僕泡吹いて倒れてると思います。つまずく、まさにつまずくと思いますですね。いろんなことがあって、いろんなことがありました。自分のことも含めて、自分のやるせなさっていうか、まあ、罪深さっていうのもね、あのクリスチャンになったら、あのいい人になると思ってたんですよ私。したらね、やばいんだよね、その逆だったっていうね、こんな悪いやつだったのかっていうのが分かってくる。あれおかしいな、クリスチャンになったのにあれって思ったら、でも前もって話してんだよね、自分自身は十字架につけられてるって言ってそうだった、自分自身は十字架につけられてるから、いい人間になるんじゃなくて十字架につけられなきゃいけないような人であることがますます分かってくるわけでしょ。でこんなことが初めから言われてたら泡吹いて倒れてますよ。だから今イエス様もこのようにして、配慮しておられて、今は耐えられないと。しかし13節、その方すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいますと。真理の御霊、前も出てきましたが、これは彼らにすべての真理に導いてくださるということが行われる。だからすごいんです。使徒の働きで彼らがこの説教を始めます。ペテロをはじめとしてね、2章から始まるわけですよ。そして彼らがいかに御言葉に精通しているかということがものすごい。この福音書に出てくるあのこの弟子たちの姿って、なんだか物分かり悪いなっていう感じじゃないですかね、5000人 の青年男子にパンを与えていてね、それなのにさ、イエス様に言われちゃったじゃないですか、この、サドカイ派とパリサイ派のパン種に気をつけなさいって言ったら、誰なパン持ってくるの忘れちゃった、誰とか何とかって慌てて、何やってるんですかって、私パン余るほど与えたじゃないですかって分かってなかったんですよ、奇跡なのにさ。ところがね、ペテロがサンヘドリン、あのイエス様があのこのカヤパ邸でね、裁き受けた時に遠くから火に当たってた彼が、こんな人なんか知らないとかって3度言った、あのペテロがサンヘドリンの中にど真ん中にいて、そして、誘導尋問されてんですよ。誰の名によってこのものを良くしたんだっつったら、イエスキリストの皆によってって言って、この方以外には救われるべき名は天から与えられてないって、やばいよね、もう即これですよ。なのにパッと言って、そしてこの旧約に書かれているこの、家に、詩編に書いてある言葉ですね、家を建てる者たちが見捨てた石、これが石杖の石になった、要の石になったって、もうね自由自在に御言葉が操ってる。これが聖霊に満たされていて、全ての真理に導かれていて、故に今度は使徒の働き、この今福音書持ってるじゃないですか、ヨハネという使徒が書いてますよ。そしてこのマルコはペテロによって影響を受けてると言われてますけれども、マタイがあって、これずっと書いてるんですけど、で教会のね書いてるでしょ、この新約聖書があるんですよ。で新約聖書はもちろん旧約に土台になってますから、旧約も含めて全てが聖霊の導きによって書かれた権威ある神の言葉であって、しかもこれから起こることもあなた方に聖霊が示してくださるとありますから、今度はこの使徒たちに、まあ、旧約にもあるんですが、将来起こることが掲示されているわけなんですよね。 例えば景気のことなんて主ご自身が教えてくださってますけれどもって言って、あそこまで詳しくね、旧約の中にはエノクみたいな人とかエリアみたいな人がほら生きてるうちに移されたっていうのはあるけれども、あそこまでね詳しくこの啓示は受けていない。でも人たちはそれを受けているし、あとは異邦人とユダヤ人がそのままで一つになってキリストにあって一つになって体ができるなんて旧約では考えられもできなかった。改心するならルツみたいに、このなんか改心するっていうか改宗か間違った、このユダヤ人の中に入っていくのであれば、それはあれなんだけれども、そのままの姿でキリストにあってね、こう一つになるなんて、もう人たちにしか掲示されてない。で、これで、しかで今こう言ってるのし、もう一回戻ると、将来のことですね。例えばヨハネが黙示録天のエルサレム、すごくない、あれ読みました皆さん、天のエルサレム、黙示録の21章22章、あんなの書けないですよ、な自分の頭で。聖霊が示してくださったと。なので私たちが御言葉、イエス様の言葉を知るときにですね、イエス様ご自身が父から与えられたものを与えてくださり、そして聖霊がイエス様が与えてくださったものを与えて、で今度は私たちが聖霊に満たされることによって、聖霊の力によってこの御言葉を知ることができるし、また伝えることができるわけなんですね。そして御霊は私の栄光を表されます、私のものを受けてあなた方に仕えてくださるのです。三位一体の神はこう伝達っていうか、こう父子聖霊なんですよ。文字通りイエス様がご自分で言葉を語られた時に、私は聞いたことを話しているのですって何度も何度も言われました。イエス様が勝手にご自分の思ったことを話しているんじゃなくて、一体になっているので、父が言われたことにイエス様は語って、それを語っておられて、今度は聖霊が父と子が言われていることに対してそれを伝えているんです。栄光も同じです。イエス様はご自分の自分のやりたいことをやったんじゃなくて、父の御心を行って行かれることによって、イエス様を見たら自分の栄光じゃなくて父なんですよ。私を見たら父を見たのですってイエス様言われたんです。でこれ見るときに僕威張ってんなイエス様って思ったのね。いやそうじゃない、逆なのね、へりくだってんですよ。私じゃなくて父なんです、私を見たら父を見たのです。で聖霊はこの父とこの姿を、この特にイエス様を証言するわけなんです。イエス様を明かしして、今度はね、だからジャンジャンジャンって言って、この聖霊がイエス様を明かししてくださり、そしてイエス様の栄光、そして父の栄光というようにこのなるわけだから、聖霊について、でこの前もね、ほら新しい信者の学びやった時に、聖霊ってこうなんかこうつかみどころがないって、そうなんですね。なんでかってあまりにも身近におられるし、かつ聖霊はご自身のことをこうなんていうの、私は聖霊だとかってそうしないんですよ。イエス様をいつも明かしされるんですよ。だから聖霊が強く働かれた時に、聖霊様がこうなってこう、聖霊様はこうじゃなくて、イエス様がこう、イエス様がすばらしい、イエス様がイエス様なんで、イエス様ってなった時に聖霊が強く働かれてるんです。15節、父が持っておられるものはすべて私のものです、ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。すごいですね、父が持っておられるものはすべて私のもので、これも間違って読むとなんか超威張ってるように聞こえるね。俺のものだからこれって、なんかすごい甘やかされたさ、なんか大金持ちの息子みたいな感じで聞こえる。でもこれは一体になってるんですよ、一つになってるんですよ。父と私一つ、だから私もうそのまま言ってるんですよ、ね、でイエスも復活されて大宣教命令を言われる直前に何て言いました、天にある、こう言ってました、私は天においても地においても全ての権威が与えられていますと言われたんです。そして御霊が私のものを受けてあなた方に伝える。だからやっぱりこれ順番ですよ、父子聖霊、 聖霊が今度はイエス様のものを受けられて、そしてあなた方に伝えると言われたんですね。で、私たちがこの人たちの教えの中に生きているってことをしてくれる。この人たちが今度は私たちにですね、これを伝えて、私たちが聖霊によってこれらのイエス様の言葉をこの持って守って伝えているわけなんですね。16節、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。ここはもう後知恵で分かるんですよ。3日後にまた会うんです、イエス様、ね、ところが今後知恵だって言いました。後知恵がない弟子たちは、聞いている弟子たちは、そこで弟子たちのうちのある者たちは互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見る。また私は父のもとに行くからだと言われるのはどういうことなのだろうか。こうして彼らはしばらくするとと言われるのは何のことだろうか。何を話しておられるのか私たちにはわからないと言った。なんかいなくなるって言ってみたり、またいるって言ってみたり、いなく、なんかもうわかんないよ、どっちなのってはっきり言って、いなくなるならいなくなる、ま、ずっといるならずっといてよってわかんなかったんですよ、聞いてて。イエスは彼らが何かを尋ねたがっているのを気づいて彼らに言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見ると、私が言ったことについて互いに論じ合っているのですか。まことにまことにあなた方に言います、あなた方は泣き嘆き悲しみが、世は喜びます。あなた方は悲しみます、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。とずっとこの世がね、あなた方を憎むって話をしてみますけど、今度は世が喜ぶと、あなた方が悲しむと、これはもちろんイエス様が捕らえられて十字架につけられる、その時に彼らはあざけりました、イエス様を。そして弟子たちはもうあの逃げて、どこに行ったかわからないみたいになっちゃいました。で、だけれどもあなた方の悲しみは喜びになります。わかりますよね。3日目によみがえって弟子たちに現れるんです。21節、女は子を産む時苦しみます、自分の時が来たからです。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのためにその激しい痛みをもう覚えていません。あなた方も今は悲しんでます、しかし私は再びあなた方に言います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びはあなた方から奪い去るものはありません。すごいですね。イエス様は例えています。世の終わりの時にも女が産みの苦しみを産むするのに例えられましたけれども、ここではこの十字架における悲しみ、これが苦しみが女のこの、陣痛ですね、陣痛からこの出産までのに例えられていて、そしてその苦しみを通ったからこそ、その後に来る突っ切ったところにある喜びというのはもう誰も奪い取ることのできない、そういう喜びになるんです。これが復活なんですよ。復活の信仰なんですね。罪から来る悲しみと死とこの嘆きと、こういうものが事実あります。クリスチャンの信仰というのは苦しみがなくなるということではないんです。痛みがなくなるということではないんです。だって復活の信仰と言ってるんですから、死なないと復活できないんですよ。生きたままじゃ復活できないんですよ。で、弟子たちはキリストがいつまでも生きる、メシアはっていつまでも生きるから、何も問題がなくてピャーンとかって言ってよくなると、今のこの、ローマを打倒してね、良くなると思ってるんですけど、それ逆のことが今から起こるんですよ。だって十字架ってのはローマの極刑ですよ。逆ですよ。そっちに行くわけでしょ。だからもう苦しみがなくなるということでは全然ないんですね。むしろその中にあってもなおのこと神がおられるという証、生きておられるという証であり、それが復活の信仰、苦しみがあるからこそ、その通過後のですね、この喜びというのは奪い去ることができ ないんですよ。これがすごいね。これがすごい。復活の原則ですね。復活の原則です。イザヤ書の61章の3節にこう書いてあります。シオンの嘆き悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるために、彼らは義の頭の木、栄光を表す主の職義と植木と呼ばれるということで、灰の代わりに頭の飾りよって言ってます。英語だと Beautiful Ashes っていうね、もうね、こうクリスチャンじゃない人も知ってるかもしれない言葉。灰があるところにこの飾りですね、その、美しさって書いてビューティーで、今でも思い出しますが、ちょっとね、コロナとかそういう話をしちゃうとまた今現在進行形だからあれなんだけど、9年前のね、東日本、大震災、4月の初めに初めてカルバリーチャペルの仲間が上に登りました。遠く行ったんですよ。で、まずそうですね、この、七ヶ浜っていうところに行って、その後で、リフの姉のところに私たち会いに行って、そして、松島を通ってですね、で普通石巻がその時は被害がひどかったってね、実際ひどかったんだけど、でその途中ってね、なんか田舎でまばらなんですよ。でもちょっと寄ってみようかなって言って、僕がこの壊れた津波で鏡も壊れたこのコンビニに入ったの。どっかないですかって聞いたら、その助けられるところ、救援できるところ、そしたらここのとかつって、牛網っていうね、この公民館における避難所のところに連れてってくれました。でこれで連絡取り合ったらですね、ちょうど他のところからもカルバリの、沖縄からもカルバリのマサルさんとか、あとはリックもいたし、で国分寺 の今久米島にいる木下さんもこうパーッと来て、でみんなそこに来て、こうなんか集まるんです。でそこにいたら、あのね、100メートルぐらい離れたところにピアノがあったの。ピアノ、津波で流されて捨てられてたピアノで、そこでいろいろ質問、避難所でね、質問して、何が必要かって言ったから、これが今洗濯機が必要だって言ったら、全部ドン・キホーテで行く、東京にいるね、兄弟に、トラック運転して仕事してる兄弟に全部買ってきて、ドン・キホーテとかなんかつって、洗濯機買って、あとねバーベキューのセット、あとついでにね、冷凍でね、この肉、たくさん肉全部バーってバーベキューしようって話だった。そしてバーベキューやったんですよ。トラビスピアノ弾けるんですよ。実はギターの前にピアノ、実はピアノの方が最初なんですからね、できる。でその、まあ、津波のあれで汚くなっているあれを持ってきて、それ使って弾いたんですよ。で誰かが吹きましょうかとかね、気遣っていた、いや吹かないでくれって僕頼んだんです。でその時に誰かが言いました、 Beautiful Ashes、灰のところに頭の飾りを。つまり何かって言ったら、私たちが何か悲惨なことが起こっている時に、本当に悲惨なことが起こっている時に、今までにない美しさ、麗しさがあるわけ。これが復活の信仰なんです。だから皆さんがイエス様を信仰を持って、そしてバプテスマを受けるっていう時ってですね、惨めなことと隣り合わせなんだよね。いつもは人に話せないようなことがたくさん持ってんだよね。でその中でやって、もうドッポンって入るわけじゃないですか、中に、ね、でそうやって、だからなんか調子いい時にこのなんか勲章もらえた、イエス様の勲章もらえたじゃなくて、惨めなんだよ。パウロの場合、人殺しちゃったんだから、人をいじめてたんだから。でこの信仰ですね、喜びはあなた方から奪い去るものはありません。23節、その日にはあなた方は私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に言います、私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。今まではあなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます、あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためですと。今何でも尋ねないってね、こうイエス様おっしゃったでしょ。でずっと尋ねてばっかりいたじゃないですか、分からなくて。でも、このルカによる福音書だと、もう本当に喜んでる弟子の姿があって、イエス様の復活を見て、であとヨハネの21章の12節には、 弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなた方はどなたですかとあえて尋ねはしなかった。もう復活をしたイエス様を見て、今までの謎が100個ぐらい謎がブーってついてたのが、ブーってか全部なくなっちゃったわけ。見たらもう分かったん、もう何にも尋ねる必要ない。そして今度は私の名によって父に求めなさいと。今までは神様になってるもうイエス様にいつも頼んでた、依存してたんですよイエス様に。でもする必要ない、私の名によってやれば、私の父は一体だから、この私の名によってやれば、直接父に祈りなさいって。だから聖書の中には父に祈る、神に祈るっていうね、あるけども、イエス様に祈るっていうのは書いてないんですよ、ね、そのまま神に祈って、イエス様の名によって。だから私たちが祈るときに、最後に祈るときに、イエス様の名によって、皆によってお祈りしますと祈るわけですけど、それによって父が直接愛してくれる、この直接の関係にあなたは入れられているんです。そして私の名によってって言ってますけど、ペテロとかね、あの人たちはですね、ナザレのイエスキリストの名によって歩きなさいと、このようにしてイエス様の名によって奇跡を行い、それによってあの喜びが満ち溢れるようになるんだと言ってるわけなんですね。で、私はこれらのことをあなた方に例えで話しました。もはや例えで話すのではなく、はっきりと父について伝える時が来ますということで、この今までね、あの例えばあの4つの種類の土の例え、種まきの例えとか、いろんな例えをイエス様が使っておられて、この本当にまだこのなんかわからない人っていうか、信仰をなんか持つつもりもないような群衆についてはですね、例えで話してこう注意を引き寄せていたということをやったんだけど、もはやそういうことしないよと。聖霊が与えられてから、もう本当にこの彼らははっきりと知るようになって、そしてこの人たちの手紙見てください、もうはっきりそのままですよ。福音書の方がなんか逆に私たち、なんでこうまどろっこしい例え使ってるのかなって思っちゃうぐらい、この使徒の書簡手紙を見たらはっきり書かれています。そしてその日にはあなた方は私の名によって求めます。あなた方に代わって私が父に願うというのではありません。父ご自身があなた方を愛しておられるのです。あなた方が私を愛し、私が父のもとから来たことを信じていたから。だからイエス様を愛するというのはイエス様の戒めを守るものですよね。そうしてイエス様が父、神から来た方であるということを信じているので、父が直接愛しておられて、そして願えばその通り与えられるということで、私たちはイエス様の働きにおいてなんか評論家になることはできないし、なんだろうね、外から見るっていうよりも中にいるんですね。その昔はあの神殿があって、そこに祭司がいてくれて、そして祭司のところまで動物、牛とか羊を連れてって、それでほくってもらって、そしてその祭司が血を携えてね、あのこうやっていろいろやってくれるわけですよね。神の前にいてくれる。 でも聖書は、今はあなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となりますと。私たちが祭司なんだということで、現場なんですね、当事者なんですね。聖霊の働きによって私たちが現場にいて、その神の御業が起こる、そのなんていうもうそこにいるんですよね、ということがここに書いてます。そして私は父のもとから出て世に来ましたが、再び世を去って父のもとに行きますと、こうまとめてますね。父のもとから出て世に来ましたと。で、今度は世を去って父のもとに行きますと、まあ、宣教師みたいなもんですよ。こうある遠くのところに行ってですよ、また戻るっていうですね。で、これはあのイエス様は宣教師なんですけど、 天が派遣された国だよね、天の国で。そこからこう地上の国に派遣されて、そしてまた戻りますよと。弟子たちは言った、本当に今あなたははっきりとお話しくださり、何も例えでは語られません。あなたが全てをご存知であり、誰かがあなたにお尋ねする必要もないことが今分かりました。ですから私たちはあなたが神から来られたことを信じますと。あの、分かりましたとかって言ってるけど、あのね、分かってない、当然ないんですよ。あの、なんていうのかな、今ここでね、一生懸命聞いてもさっぱり分からなくて、一生懸命イエス様話されてるのね、聞いてるでしょ。そして一生懸命こう概念をね、こうつなげてって、今一生懸命こうやって模範解答を出したわけ、ね、
でも分かってないんだよ。
イエスは彼らに答えられた。あなた方は今信じているのですか？見なさい、その時は来ます。いや、すでに来ています。あなた方はそれぞれ散らされて自分のところに帰り、私一人を残します。しかし父が私と共におられるので、私は一人ではありません。いやー、これからあと2時間後、3時間後このことが起こるんです。散り散りになります。離れていきますけれども、父が私と一緒におられるので、私は一人ではない、こう言ってるんですね。で、使徒たちもそういうことがありました。パウロがね、一番大変な時に主がそばにおられてって多いんですよ。例えばコリントで、あのこの夜にね、恐れるなと、ここに選ばれた民がいるから語り続けなさいって言ってね、主がおられたんですよ。そこに一番孤独な時、一番辛い時、一番恐れてる時に主が共におられるという経験をしてるんですね。あとはパウロは、この弁明、ローマで牢獄に入ってる時に、誰も私を支持してくれず、これ第二手元の、ね、4章16節ですね。皆私を見捨ててしまいました。どうかその責任を彼らが負わせられることがありませんように。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。仲間でさえ見捨てたっていう経験したんですね。彼は同じように働いてた、福音のために働いてた仲間ですよ、見捨てちゃったんですよ。だけれども主が、イエス様が共におられて、パウロを力づけてくださったわけです。33です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。最後に素晴らしい慰めですね、励ましですね。この誰が全てが見捨てても、父が共におられるという方がですよ、誰かがいなくなってたった一人になったとしても、私は共にいると言ってくださる方であり、シャローム、平安を与える方なんですね。この方がおられて、で、世においては患難があると、あるんです、ね、世において患難がありますけれども、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。勝ちましたという過去形、完了してるんです。なぜかといったら、イエス様は死なれることによって悪魔の力を打ち砕き、蘇られることによってご自分が神の御子としてはっきりと表されて、世に勝ったんです。私たちには苦難がありますってパウロも言いました。第二テモテの3章の12節で、キリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けますと。で、皆さんがイエス様に 今一歩ね、本当に一歩前に進んで、この献身していきたいっていうか、この捧げていきたいと思ったらですね、違う次元の苦しみっていうのかな、なんか変なものが起こります。変な問題が起こります。で、自分も想定しなかったようなことも起こりますですね。自分のことも含めて、自分にこんな問題があったということも含めて、周りのこともそうですけれども起こりますですね。これはこう書いてあるからけれども、覚えていてください。私はすでに世に打ち勝ちました。イエスも打ち勝って、しかもその方を信じている者たちも、私たちも打ち勝ったと、ヨハネは手紙の方で話してくれています。第一ヨハネの5章の4節と5節、神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に打ち勝つものとは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんかと。皆さん、イエスが神の御子だと信じていますか。世にじゃあ勝ってますか。アメンでしょ。 ありがとうございます。いや、ちょっとわからないなって言ったら、ちょっとね、書いてある通りだからね、その通り、まあ御言葉だから信じたんですよ皆さんね。世に勝ったんですよ、イエス様にあって、イエス様にあって。アメンですね。 ハレルヤ。では聖餐に入ります。